寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、いよいよ7月最後の放送となりました。
そうですね、はい、もう夏本番でいよいよまた8月をお迎えするって、まあ、こんな感じのタイミングですけども、
はい、
今日はですね、まあ、7月のおさらいというふうな感じでお話をさせていただこうかなと思ってます。あ、はい、まあ、7月もですね、6月に引き続いて、まあ、私の思いの中で舞鶴市をどう良くしていくかというふうなところから始まったりしましてね、
はい、
市民新聞を読んでいただいた方の方からもコメントをいただいたりもしたりしたんですが、本当にまあいろんな忖度が働いたりという話、忖度の話もしました。そういったこともこうまとめていきたいなと思うんですけども、で先週はチベットのお話もこうしたんですけどね、
はい、
まずおさらいの話として、そのチベットのもう少しちょっと引き続いてお話を続けると、
はい、
まず解決策を求めようとしないであるがままを受け止めるということの大切さ、我々ってやっぱり今起こっている問題は何とか解決したいと思いますよね、
はい、
とするといろんな敵をまず明確にしないといけないとか、この解決って何が問題なのかということをすると、これが人であったり物であったりことであったり敵にも見えたり、でこれとどう対峙していくか、これをどう対決するか解決するか、じゃなくてこの現状も素直にこういうものなんだと受け止める境地っていうのがチベットの教えの中にあるのかなと、非常にね奥が深くて、じゃあどこまでそれを受け止める、まあ許す、これ基本的に愛情というか愛の思い、愛の形っていうかな、そういったものがうまく表現できてこないと、なかなかその境地で純粋にそれを受け止める難しくて、やっぱりつい何とか今の状況を解決したい、打開したいとこう思うんですよね。でもそれってやっぱり自分の価値観なので、それを通そうと思うと相手の価値観を自分に合わせてもらわないといけないということもあるかもしれない。
そうですね、
とこう考えると、ね、もう今月のおさらいということで言っておきますけど、まあ、市長のああいった独り言を受けていろんなことを私も言いましたけども、市長の価値観で言うとあれはあれで市長らしさが出てるのかなと、いうふうにまあ理解をすることも大事なのかなとこう思うわけですね。ただし同時はしませんよ、和してどうぜ、ね、理解はするけど賛同はしませんけどね。ただやっぱりあの理解をするということも生きていく上においてあ、ごめんなさい、非常に大事なのかなとこう思ったりしてるわけです。ただ僕の生き様としてね、やっぱり理不尽なことは正したいなとこう思うわけで、で、まあ、市民新聞にも書きましたけども、忖度のようなお話でこの FM 舞鶴の内容も少し変えたりっていうのもあった、これ憲法21条にも反するよねっていうふうなことまでも書きました。かなり過激な文章の内容になってたかもしれないけど、まあ、表現はね何十回も遂行してなるだけ柔らかく書きましたけども、いろんな方々を巻き込んでしまったなという、まあ、家族からというかな、身内からしてもいつまでやるのってこう言われたりするわけですね。でも私としてはある程度解決策を持ってより良い方向を目指すところまでやりたいなと思ったけども、冒頭申しましたように解決策を求めない状況、まあ、そういう 考え方っていうのも大事なのかなっていうふうなことを今ちょっとこう考えつつある今日この頃なんですね。でそこの中で自分がどう納得ができていけるのかっていうところもまた自問自答しながら自分の中での修行なのかなと、まあ、こんなようなことも思ったりをしています。でよくまあ、いろんなお話をこういうふうなことで政治絡みですると何々党の考え方だとかですね、まあ、ついこう言われそうなんですけどね、まあ、決して僕はもういろんなところで言ってますように田中圭介一個人としてどう生きていくかということで党利党略とか派閥とか宗教には振り回されたくないというのが自分の根底にはありますので、まあ、そういうふうなことを前面に出しながら行くんですがある時、まあ民主党さんのですね党員になってくれとこう友人から頼まれましてね、
はい、
まあ、現国会議員でもありますけども、で、まあ、彼が議員になる前からの知り合いだったので、でも党員って言ってもなと思ってたら、じゃあサポーターっていうのもあるからちょっとカジュアルな立場でやってよってこういうことで参加をしてくれということで、まあ、年会やらってなったわけですが、それからしばらくして民主党なくなっちゃったわけですよね。どうしてくれるのっていうことですね。せいぜいみんながこういう考え方でありますよとこう言って党員と集めて、でそこに参加してちょっと待ったらその党員という屋根の上に上がったにもかかわらずはしご外されてどうして降りたりか分からないっていうのが私たち党員のポジションでしたよね。これ責任取ってくれてないわけですよね。そして今はまた違う政党になって名前が変わっていると、ポリシーも違う人がいて2つ3つにまた分かれたりもしている、何だなんだこれと思うわけですね。だからそんなに当てにならないような党利党略に振り回されること自体おかしいなと思うわけですよ私は。これもあくまでも僕の個人の勝手ですけどね、まあ、そういうふうなものの見方を常に増しているわけですが、まあ、そういった中で忖度という話もしました。そしてまあ信釈、忖度というのは心遣いして相手がどうしてほしいかをこう考えるところまでが忖度で、それを行動に移せるとまあ信釈だというふうなことが一つの解釈としてインターネット上調べると出てたので、先々週かなもう少し前かなご紹介しました。でそこでですね見てると忖度について、前の大阪府知事の橋本さんがね、新しい本の中でいい忖度と悪い忖度があるんだと、まあ、こんなことを書いてるわけですね。で悪い忖度っていうのを先に言いますと、やっぱり私利私欲自分のために何とかこう利益がリターンされるような心配り心遣いをして何とかそこの、権力者に取り入ってですね自分のポジションを良くしていこう、まあ、非常にこう利己中心的な心配り心遣いするのがこれ悪い忖度じゃなくて、人の役世の中が本当にいい社会を作っていこうという広い視野に基づいて直接的に自分自身の見返りを求めない、そういった心配り、これがいい忖度だとこういうふうに言ってるわけですね。で、まあ、どこまで相手を思いやれるかっていう時に、まあ、インドネシアに出張された時にトイレに行ったらトイレットペーパーがなくてバケツのお水と秘釈しかなかった、まあ、そこでどうしてお尻洗ったらいいかも分かんなくて困ってると、秘書さんがねコンコンとドアノックして、知事紙ないから大変でしょう、トイレットペーパー今投げ入れますねっていうから上からポトンとトイレットペーパー入れてくれたと、まあ、こういうふうに私の動きをちゃんと把握してくれてトイレットペーパー準備してくれた、これもすごい忖度、まあ、ある意味信釈ですね、行動が伴ったから、はい、これ非常にありがたかったなと、こういうのを一つのいい忖度の事例だというのは彼はこう書いてるわけですけども、まあ、そういった中で、上司であったり自分に関わる人にどのように心配りしてきたかということで、子どもの頃からずっといろんな、伝記の中にも出てきましたけども、豊臣秀吉が織田信長のですね草履を胸の中に入れて温めたってなりましたね。あれは信長さんがパッとこう冬の外に出るときに草履を履こうと思ったら暖かいと、お前私の草履の上に腰掛けてたなと、いうことでまあ思ったわけですが、いやそうじゃないんですということをこれ見てください、で胸をパッとこういうのをはだけるとですね、胸にその、まあ、お殿さんである、織田信長の草履の土のついた、あと要するにまあ胸に、ね、泥土がついてたと、そうかお前そこまで指定してくれたのかと、本当にありがとうというふうなこと、こういったことが素直にできる、まあ、こういった忖度信釈ができたから豊臣秀吉っていうのが、日本を統一できたのかな、まあ、こういうふうにも思ったりも するわけですけども、まあ、こういった中でいかにその人を喜ばせてその喜びを自分のものにしていくかって、ここがもう忖度であり、それを行動に伴えば信釈であるというふうにも考えていきたいわけですね。だから私ども もううちのジェルトロン商品サービスを通じていかにお客さんを喜ばせるか、そして喜んでいただいて、この商品のおかげ、パシックウェブのおかげ、田中さんのおかげとこう言っていただいたときに、よかった、人の役に立てたという喜びを自分が実感できる、これがゴールインだと私は常に思うんですね。まあ、そんなようなところで、みんなそれぞれにお役目ってあるなと思うんですけど、藤本さんのお役目って何ですかね。
私は声とか言葉を使う仕事をしているんですけれども、もういつも思っているのは、スポットライトを当てられる人になりたいと思っています、はい、誰かであったり、どこかの場所であったりとか、はい、まあ、スポットライトというのがテーマです。
なるほどね。でその、まあ、スポットライトを当てていただくっていう中で、
はい、
まあ、そこのところに光が当たったっていうことの自己満足だけじゃなくて、そのスポットライトを当ててくれる人たち、ね、はい、またはそのスポットライトを当てることを必要としてくれる人たちに、はい、まあ、純粋に光を浴びた瞬間、そこまでこう感謝ができて、その人たちの笑顔が浮かび上がるっていうかな。
そうですね、
多分そういうことをずっと連続されてるんだと思うんですけどね。その一つの、はい、言葉として集約してスポットライトの浴びることっていう話もあったと思うん
です。そうですね、スポットライト当てる、
あ、当てる、ごめんなさい、
はい、いえ、
当てるね、
ごめんなさい、
うん、そうか、
そうなんです、
うん、スポットライト当てる、言葉を通じてスポットライト当てる、はい、本当すごく尊いお話だと思いますね。
いえいえ、
うん、だからそういうふうなスポットライトを当てられた人たちがいかにその瞬間にですね、
はい、
あなたとのご縁があったからこういうふうになれたんだというふうなことを言っていただける、その時の喜びってもうこれかけがえのないものですよね。
はい、もう本当にそうです、純粋に嬉しいです、う
ん、ね。だからそこには決して自分自身の私利私欲であったりじゃなくて、まずやっぱり相対する人にどうスポットライト当てていくかっていうことを工夫していって、当てる角度もまあ具体的に言えば、
あ、本当ですね、
要するにそれは言葉のかけ方であったり、タイミングであったり、
はい、
言葉の内容をどう選ぶかっていうことも大事になってくる。そして相手の人に喜んでもらって自分が喜べるというゴールインを常に意識されている。もう僕もうち そのジェルトーンという商品サービスを通じてやってますけど、まあ、表現が違うだけで目指すべきところは一緒なのかなと、まあ、こういった思いを今後も大切にしたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
改めてこの番組の、ね、何のために生きる目的といったところにも触れていただきました。皆さんからの感想、メッセージなどもお待ちしています。この番組のバックナンバーは FM マイズルのホームページからお聞きいただくことができます。気になったテーマからぜひ皆さんも耳を傾けてみてください。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージをありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜も素敵な夏の夜を。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。